お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション、このお時間は琉球大学病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関するさまざまなことをお話しいただきます。本日は琉球大学病院第二外科の比嘉祥太郎先生をお迎えして、心臓血管外科領域における低侵襲治療低侵襲治療ということについてお話を伺っていきたいと思います。先生よろしくお願いいたします。
は
い、
よろしくお願いします。
はい、先生、低侵襲治療というものをまず教えていただいていいですか。
はい、まず侵襲というものは体にとって害があることを医学用語で、侵襲というふうに言います。
はい、
で、まあ、我々外科ですから、手術であれば、まあ、体に、まあ、メスですね、入れることになります。またお薬などの副作用、そういったものも含めて侵襲というふうに呼びますが、この低侵襲治療というのは侵襲の度合いをできるだけ低くすることを、まあ、目標にですねやっている治療になります。具体的には、まあ、傷口を小さくしたりすること、はい、あるいは血管を通るカテーテルなどを用いて、治療する方法になります。
ということは先生、この低侵襲治療のメリットっていうのは患者さんにとっては体の負担が軽いということになってきますよね。
はい、おっしゃる通りですね。患者さんにとっては傷口が非常に小さくなるということと痛みも少なくなります。
はい、
また傷口が小さいですので回復が早く、退院することも早くなります。そして、働いていらっしゃる方は職場復帰へのも早くなるといったことがメリットになります。
はい、まあ、患者さんにとってはねそういったメリットが大きくありますけれども、その分先生たちにとってはどうでしょうか。
やはり大きく開けてやる方が、まあ、我々としてはやりやすいというのは、
そうですよね、
まあ、
実際開いてみる方が見やすく、
そうですね、
ですよね、
見えてる方がやりやすい、
うん、
ただそうすると傷口が大きくなってしまいます。なのでできるだけ傷口を小さくして、やるためには高度な技術と専門的な知識、それから、実際目の前で見えてない状況に関しての判断、そういったものが求められます。
うん、はい、ということですね。先生、琉球大学病院で実際今行っている心臓血管外科領域のこの低侵襲治療というのはどういったものがあるんでしょうか。
はい、心臓血管領域には主に心臓領域と血管領域に分かれますが、まず、血管領域からお話をさせていただきますと、我々動脈瘤という病気に対して、あるいは動脈解離という病気に対して、低侵襲治療としてステントグラフトというものを用いて治療を行っております。また心臓に関しては大動脈弁狭窄症という病気に対してカテーテル治療、通称タビという治療を行っております。また昨年から僧帽弁閉鎖不全症に対してマイトラルクリップという治療も導入をしております。
はい、先生、じゃあまずこの血管領域の中で大動脈瘤っていうのは大きな、まあ、大体皆さんが聞いたことあるような病気になってくるかと思うんですけれども、その大動脈瘤っていうのがまずどういったものかっていうのを教えていただけますか。
はい、動脈というのは、心臓から血液を送り出したその、血液が通る通り道になります。
はい、
まあ、我々よく水道管みたいなものですよというふうにお話をさせていただいておりますが、その血管動脈を通して全身へ血液を送ることができます。でその動脈が時々膨れてしまう方がいらっしゃいます。うん、こう膨れてしまったものを我々は瘤というふうに呼びます。
はい、
で動脈瘤にもいろいろ種類がありまして、まあ、形で分けますとレモンみたいなこうボコッとなってるような、はい、全体的にこうボコッとなってるようなタイプ
を外から見ても分かりますよね。
そうですね、はい、
コブのような、
はい
はい、
そういった形や、あるいはですね、うん、 お餅、焼いたお餅をちょっとイメージしてほしいんですけれど、
はい、
ちょっと上だけひょポコッとなりますよね、はい、ああいった形に、も動脈瘤というふうに呼びます。
うん、外から見てわかるのですぐ、まあ、患者さんは診察室には来ますよね。
実際には偶然見つかることが多いです。
あ、そうなんですか。
はい、まあ、痛みがないということで患者さんあんまり、まあ、普段自分のお腹触ったりするっていうことはなかなかないかなと思うんですけれども、はい、そういったことで気づかない方が多くてですね、たまたま検診で見つかるとか、他の検査をしに行った時にたまたま偶然見つかる、そういった方が多いですね。
先生、じゃあ症状としてなかなかわからない場合は結構大きくなってから見つかるってことも多いんでしょうかね。
そうですね、残念ながら大動脈瘤は破裂するまで、ほとんどの場合無症状で経過してしまいます。なので、検診を受けていただいて、自分のチェックですね、セルフチェックをしていただくことが、非常に大切になってきます。
本当そうですね、
はい、
先生、じゃあそうやって、まあ、こう早期発見が重要なんだけれども、まあ、発見されて実際この動脈瘤というふうに、ね、診断されたら先ほどのような手術という形になっていくんですか。
はい、動脈瘤が見つかっただけではすぐ手術というわけではないんですけれども、実際に、例えば大きさですね、ある程度の大きさになったら、手術が必要になります。で、そういった場合には、ぜひ一度心臓血管外科のある病院へご相談ください。
はい、まあ、そうやって、手術が必要になった場合の手術方法っていうのはどういったものがあるんでしょうか。
手術方法は主に2種類ございます。一つは従来通りの手術になって、例えばお腹の動脈瘤であればお腹を開けて、で、膨れてしまった動脈瘤を取り除いた後、人工血管というものを用いて再建する方法です。そしてもう一つが現在我々が力を入れて行っているステントグラフト治療というものになります。このステントグラフト治療は血管の中から行うことができますので、傷口が非常に小さく済みます。
これが先生が今日の話の低侵襲治療となるわけですね。
はい、そうです。
で、だということはそのステントグラフト治療のメリットというのはやっぱり体に負担が軽いというところになってくるんでしょうか。
そうですね、非常に 体の負担が少なく済みます。例えばお腹を開ける人工血管置換術であればお腹を、開けて治療しておりますので、どうしても腸の動きが悪くなってしまいます。食事を開始するまでに数日時間が必要なこともございますし、傷口も大きくて痛みがあってなかなか痛みが取れるまでにですねお時間がかかることもあります。場合によっては 2,3 ヶ月、例えばゴルフとかですね、そういった激しい運動はやめてくださいねというふうに、お願いすることもあります。一方ステントグラフト治療というのはお腹を開けておりませんので、夕方から手術終わった当日の夕方からですねお水を飲んだり翌朝からご飯食べたり当然歩くこともできます、そして傷口も小さいですのでほとんどの患者様は、痛み止めもいらないぐらいですね。
すごいですね、
はい、で早い方であればその月曜日に手術受けたらその同じ週に退院することも可能です。
全然先生体への負担が違いますね。
そうですね、
ということはこれみんな皆さんこのステントグラフト治療がいいかなって思ってしまうんですが、
はい、そうですね、私自身もどちらの治療を受けたいかっていうとやっぱり侵襲が少ない方がいいなというふうに思うんですけれども、ところが誰もがですねステントグラフト治療がいいというわけではございません、実際には動脈瘤の形、それから位置ですね、そういったものでステントグラフト治療ではできないそういった患者さんもいらっしゃいます。
そうなんですね、
はい、またこの治療自体は世界的に見てもまだ20年、それから日本でも15年ほどしか経験がなくて、実際それ以降にどんな結果が待ってるかっていうのは 当然誰も知らないというような状況になっています。
比較的新しい治療法なんですね。
はい、そうです。
うん、まあ、あのこれからどんどん、まあ、それを積み重ねていって、はい、より安全によりね、先生たちもテクニックも磨いていきながらというところになっていくわけなんですね。
はい、
うん、で実際にその、まあ、ステンドグラフト治療合ってますか先生、
はい、
これあのこれをやった後はもうその治療その後の治療っていうのはなくてもいいんですか。
はい、ステントグラフト治療を行った患者様は、定期的に診察を受けていただく必要があります。
うん、
まあ、これは動脈瘤の形がどうか、治療に使ったステントグラフト治療が例えば壊れていないかどうかそういったものをチェックしていく必要がありますので、もし琉大病院で手術を受けられたら、定期的にですね、画像を撮りながら、観察をさせてもらっています。
先生これはどれぐらいの期間定期的に通わないといけないっていうの？
症状が落ち着いている方に関しては1年に1回写真を撮りに来てもらうだけになっています。
うん、あ、そうなんですね。
はい、
はい、なかなかね定期的に通うのも大変ですから ね、
そうですね、
年に一度でしたらね自分の健康状態も見ながらいいかと思いますね。
はい、
はい、先生、大動脈瘤が、血管領域になってくると思うんですが今度心臓領域の方ではどういった病気に関してお話しいただけますか。
はい、
はい、
我々が心臓領域で行っている低侵襲の治療として、カテーテルでの大動脈弁置換術というものを行っています。
はい、
その前にその大動脈の、まあ、病気ですね大動脈弁狭窄症というものに関して少しだけご説明をさせてください。
はい、
大動脈弁というものはごめんなさい心臓というものはですね、うん4つのお部屋に分かれていましてそのお部屋の、一つ一つに扉がついているというふうに思ってください。
はい、
でこの扉がうまく開いたり閉じたりすることによって効率的に心臓から全身へ血液を送り出しているんですけれどもその動きが悪くなることがあります。
はい、
でそういったものを、まあ、弁膜症というふうに呼びますがその中の一つに大動脈弁という大事な弁がありましてその弁が狭くなった状態を大動脈弁狭窄症というふうに呼びます。
はい、
もしこの弁が悪くなって狭くなってしまうと心臓からの血液を送り出すことができなくなってしまい心臓に負担がかかってしまいます。
うん、かなりこれは重要な病気というか怖い病気ではありますよね先生心臓ってなると
そうです ね、
どれぐらいの患者さんがいらっしゃるんですか。
大動脈弁狭窄症というのは、うん、特に高齢化の進む先進国において広がりを見せています。現在、大動脈弁狭窄症の、まあ、潜在患者様というのは60から74歳で 2.8%、うん、75歳以上では 13.1% と報告されています。なので我々に日本における60歳以上の患者様は約284万人いるというふうに言われていて、
はい、
そのうち手術が必要だという重症の患者様は約56万人いるというふうに言われています。
先生この病気っていうのはやはり加齢に伴って増えていくっていうところになってくるわけですよね。
はい、
じゃあ、例えば生活習慣的な部分っていうのはそんなに影響はない。
やはり生活習慣というものが、一番原因の一つになっています。
あ、そうなんですね。はい、ということは沖縄は全国的に見てどうですか。
はい、沖縄は全国的に見ても、まあ、高齢の患者様が多いですので実際に治療が必要なんだけれどもその治療を受けられていない患者様が多くいるというふうに推測されます。
先生 なんでそんな多くいるでしょうか。推測できるんですか。
はい、実際大動脈弁狭窄症の患者様というのは、うん、
はい、
ほとんど自覚され症状を自覚されない方が多いです。なので、まあ、病院を受診する機会がなかなかないということで見つからないですね患者様が多いですね。
先生、先ほどの大動脈瘤のように、はい、定期検診でそれが見つかるってことはあるんですか？
はい、実際には定期検診で、まあ、心臓の音を聞いて、聞いたときにですね、この、大動脈弁狭窄症を指摘されるということがあります。
はい、じゃあやっぱりこの定期検診とても大切になってきますね。
はい、
だって進行しないとなかなかわからないっていう病気。
そうですね、まあ、実際無症状の方が多いですので進行してしまっている可能性がありますね。
はい、先生、こう進行しないで見つかった場合は手術しないでいいんですか？
症状だけではなくて、うん、この検査の、結果ですね、この大動脈弁狭窄症というのは心臓超音波検査というもので評価されるんですけれども、うん、その評価の結果もし重症ですね以上であれば手術を受けていただく必要があります。
その手術に低侵襲治療が使われる行われるということになるんですね。
はい、例えば、うん、大動脈弁狭窄症という手術に関しては、うん、実際根本的には弁を悪くなった弁を取り替える必要があります。で、従来行われていたのは、まあ、開胸手術、胸を開けて心臓を止めて、うん、でその間に悪くなってしまった弁を取り替えるという治療をしていますが、うん、これは非常に侵襲が大きい治療になってしまいます。それで、高齢者とかですね、手術に耐えられないような、体の弱い患者様にはこの治療は進められませんでした。最近では我々が行っているカテーテルの治療、まあ、タビというふうに言いますけれども、その治療が出てきたことによってこれまで治療が受けられなかった高齢者の患者様、体の弱い患者様、そういった方にも治療の適用が広がっています。
うん、先生ね、ちょっと話が前後しちゃいましたけれども、治療のタイミングっていうのは先ほども先生おっしゃったように、早期発見してその超音波何でしたっけ
心臓超音波検査になります。
それで、まあ、総合的に見て手術するかしないかっていうところを見ると思うんですが、
はい、
大体その治療のタイミングっていうのはその時に適切に判断するということになるんですか？
はい、超音波検査のデータを見ながら、うん、循環器内科医あるいは心臓血管外科医が、うん、治療手術のタイミングをですね、うん、判断していく形になります。
うん、これでも先生、こう治療のタイミングが遅れたらどうなるんですか？
中には心不全といって、うん、まあ、呼吸が苦しくなって救急車で運ばれてきたり、うん、失神してしまったりですね、うん、そういった患者さんもいらっしゃいます。実症状が出てしまってから治療すると、ごめんなさい、治療しないとですね、生命予後ですね、これから生きられる確率っていうのは2年以内に 50% 程度というふうに言われていますので、うん、やっぱり早い時期に治療を受けていただく必要があります。
うん、はい、先生、これ症状が出てからも治療を受けないという人いるんですか？
やっぱりですね、手術が怖いといった患者様や高齢者の方には、うん、中にはですね、もう家族に迷惑をかけたくないからこれ以上治療を受けなくてもいいとおっしゃる患者様もいらっしゃいます。
そうなんですね。
はい、ただやはりですね、治療を受けないと苦しかったりとか、うん、そういったこともあるので、うん、私ら医療従事者としては、うん、まあ、家族の気持ちも考えると、うん、ぜひ治療を受けていただいてですね、うん、少しでも家族と一緒に過ごせる時間が、元気でですね過ごせる時間が長い方がいいんじゃないかなというふうに考えています。
わかりました、ありがとうございます。はい、ということで、じゃあ先生、先ほどまたちょっと前後してしまいましたけれども、その低侵襲治療でタビというものを使うということなんですが、このタビというのはどういった治療法になるんですか？
はい、タビという治療は、カテーテルを用いて弁を取り替えることのできる治療になっています。
はい、
重症以上の大動脈弁狭窄症に対する治療法なんですけれども、2002年にヨーロッパで始まりまして、日本では2013年から治療ができるようになりました。 琉大病院では2015年より治療を開始して、これまでに約400例の患者様を治療することができています、
はい、
昨年の1年間では80例の治療が行われていて、その治療成績も非常に安定しています。
やはりこの体の負担が少ないというところで、その回復も、はい、あの元気になる方の回復も、はい、いいということですよね。
はい、はい、そうですね、はい、うん、本当に今治療している患者様というのは、うん、80歳以上の方というのが圧倒的に多いです、
は
あ、で、そういった患者様が、うん、非常に元気になって帰る姿を、病院の方退院される姿を見ているとですね、うん、やっぱり治療してよかったなというふうに、うん、感じています、
はい、まあ、そうやってもうね、体の負担も少なくて、入院期間も短くて、そして元気になってて、ね、退院していく姿を見ると、やっぱり家族の方もそうですよ、本人自身もなんていうのかな、そのあれですね、その最後の自分のちゃんと寿命を全うする上でも元気でいるっていうのはとても大切ですもんね、
う
ん、
そうですね、うん、実際治療するとですね、うん、あ、本当はきつかったんだけど、うん、自分で気づいてなかったという患者様も多くて、治療を受けたら、うん、体がすごい楽になりましたと、うん、おっしゃってくださる患者様非常に多いです。
あれですね、きっともう年だからっていうところで、
そうですね、
そういうのをなんか見逃してること多いかもしれないですね、
は
い、
ご自身で、うん、おっしゃる通りでもう年だからっていうことで、うん、まあ、そういったことで、
まあ、これが普通みたいなね、
はい、うん、いう患者様が多いのかなという印象ですね。
分かりました。先生、この低侵襲治療の旅とで、体をこう開いて回復というんですかね、
はい、
手術を開いて手術するものとの間違いというか、
はい、
それをじゃあどれぐらいの人がどれタイミング的にどっちをやった方がいいかというのはあるんですか。
はい、ありがとうございます。この旅という治療に関しては比較的新しい治療になりますので、まだまだ遠隔期、まあ、長期間見た後の成績というのが分かっていないのが現状です、
うん、
そういったこともありまして、治療適用に関しては慎重に決めさせてもらっていますけれども、現在ではおおむね80歳以上の方は、その TAVI という治療が適用されていて、若い方ですね、若くて体力のあるような方というのはこれまでの開胸手術を受けていただいていることが多いです、うん、これまでの治療というのは当然これまでの長い期間の遠隔期成績が分かっていて、またその治療成績が安定しているということも分かっておりますので、うん、決して胸を開ける治療がこれまでの手術が悪いということはありません、
はい、
なので、うん、治療というのは、まあ、現在はおおむね年齢、あとはその TAVIという治療に適しているかどうか、うん、そういったものを、中心に考えさせてもらっています、
はい、こちらも先生と、まあ、患者さんと、まあ、先生のやっぱりこう先生だけ先生、まあ、いろんなチームでね見ていくと思うんですけれども、はいはい、そこで一緒にこう治療方法を計画していきながら、じゃあどっちが最適な治療方法手術方法かっていうのも決めていくわけなんですね。
そうですね、琉大病院にはハートチームというチームが存在して、心臓血管外科、循環器内科、それから臨床工学技師、麻酔科、リハビリスタッフ、そういったものがみんなでチームとなって一人の患者さんを良くしようというふうに、まあ、動いています。
はい、ありがとうございました。先生、じゃあ最後にもう一度低侵襲治療とはというところでまとめてお願いします。
はい、心臓血管外科領域における低侵襲治療というものは、患者様への体の負担というものをできるだけ少なくして、これまでに手術できないよと言われた患者様でもやっぱ手術ができるかもしれない、でその治療をすることによって、より長生き、ね、健康で長生きできるかもしれない、そういったものをが実現できる治療ではないかというふうに考えています。また従来の手術治療と引けを取らないような安定治療した治療成績を残していくように、我々心臓血管外科としてこれより一層ですね努力をしていくというふうに考えています。
はい、ありがとうございました。本日は琉球大学病院第二外科の比嘉翔太郎先生をお迎えして、心臓血管外科領域における低侵襲治療についてお話を伺いました。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。